FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
ちょっと寒暖の差が激しい日が続きます。明け方はとっても冷え込んでいて、昼頃になると少しちょっと暖かくなってきたかなという、この季節独特の気象状況なんでしょうね。風邪ひかんようにせんといけません。今日は博士課記念酒造博物館やってまいりました。こちらで珍しいと言いますか、とってもたくさんな人形の展示をされているということで、節句の人形という名前ですね。節句でもいろいろありますから、その辺のことも含めて展覧会拝見しながらお話も聞きたいな。こちらでは学芸員で壇上原さん、これはこの博物館の副館長もしていらっしゃるんですけど、とても詳しい方ですので、お話を聞きながら拝見していきたいと思います。壇上原さん、こんにちは。
こんにちは、
またお世話になります。
いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。
展示室早速行きましょうか。
どうぞ。
展示室の方行きますと、展示室はたくさんあるんですけれど、一番奥に一番広い展示室があるんですね。そちらの方が人形の展示屋ということですので、そちらへやってまいります。入り口入りましたら、もう本当に右も左もお人形だらけというふうな感じなんで、これは賑やかやなと思いますが、順番に見ていきたいと思いますけど、これ全部説明していただくわけにはいかんと思いますので、
そうですね。
時間が足らなくなるでと。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この、入ってね、
はい、
右側、
はい、
ずらっと、羽子板とか、あるいはくす玉とか、ちょっとこうおひなさんのような感じとか、いろんな感じの人形さんが並んでますけれど、珍しいなと思うのが一つありまして、羽子板の間にちょこんと座っていらっしゃる小さなお人形さんがいらっしゃるんですけど、これは何かやっぱり節句と関係のあることなんですか？
そうですね、実は毎年ですね、節句の人形展開催してまして、いつもですと、3月のひな祭りと5月の端午の節句の人形を展示してるんですけれども、今年は五節句といいまして、5つの節句の人形を集めて展示をしているんです、
なるほど。
で、今前田さんからご紹介いただいたこの小さなお人形なんですけれども、
可愛らしい人形なんですよ。
実は節句の五節句の一番最初ですね、神日と言いまして、
神日、
神日ですとか、お正月もそうなんですけれども、1月1日や1月7日この新年に飾るお人形を展示しているんです。
そうなんですか。割と見た目地味な感じですけど、
そうですね、
これお正月に飾られるもんなんですね。
そうなんです。この小さなお人形が持っているものがですね、実は緑色の葉っぱをしているものなんですけれども、これ実は若松。
なるほど、これはめでたい、
そうですね。
なるほど。
根っこのついた若松を持ってまして、実はお正月最初の根の日、 ネズミの根ですね、
はい、
根の日に、まあ、延べに出て若松を根っこごと引っこ抜いて家に持って帰るんですね、うん、
そんなことするんですか、
はい、そういうあの行事がですね、
はい、
あの宮中で行われていまして、
は
松は一年中緑なので、
はい、
やはりあの時和木といって長寿を願 う,
そ う, です、ね、
はい、そういう植物ですので、
はい、
それを、ね、延べに出てあの引いて持って帰って、うん、まあ、そういう長寿を一年の最初に祈るという、はい、小松引きというそういう行事のお人形なんです。
あ、そうですか、
はい、
あの他のお人形さん見ても、例えばひな人形さん、
はい、
段飾りになってたり、あるいはあの特別に、作られたお人形なんでしく、とっても綺麗で可愛いお人形がいっぱいあります、
はい、
そんなのと比べたらちょっと地味に見えますね。
そうですね、でもあのお顔がですね、とってもあのふくよかで、
うん、
はい、可愛らしくて、
可愛らしいのは可愛らしい
ですね。
でも、はい、あの周りが賑やかすぎてちょっと目立たないというふうなことですけど、これ大事なお人形さんなんですな、
は
い、
そうですね、あのやはり持ち物ですとか、
うん、
そういった背景にどういう行事があったのかですとかっていうのがです ね,
そうですね、
こういったお人形を見ていただくと、
その辺を見ないといけませんねんな、
はい、
はいはいはい、わかりました。それでこの、並びにたくさんある人形、壇上花さん、これはどうぞというのがあったらご紹介いただいて拝見したいと思いますが、
はい、はい、そうですね、今回はですね、この5つの節句、まあ、5節句と言いますけれども、はい、やはりあの季節の節目ですね、あのお正月1月1日や、まあ、1月7日神日と言いますけれども、はい、1月7日といえばですね、食べるもの、
私は七草がゆやと思います。
そうですね、七草がゆも実はですね、
はい、
一番最初にあのまだ寒い時期にこう芽吹いた、
はいはい、
あの若菜をですね、摘んで、そういう本当に生命力があの強いそういう若菜を体の中に取り込むということで、あの自分にあの降りかかる厄を払おうという、そういうふうな行事なんですね、
はいはいはい、あ、そうか、それかただのあのな、あの野菜をどっからでもペッと持ってきてという、
はい、
そんなんじゃなくて、
はい、
あの1年のうちで一番早くできる、
はい、
力のある野菜をいただくと、
そうですね、そういった若菜 の, あの、うん、生命力を自分の中にいただくということもありまして、実はあの展示室の中にも飾り物ではあるんですけれども、うん、そういう若菜を入れた竹の籠を展示しています。
竹の籠ですか、
はい、
はあ、それはどこにあるんですかね、はい、
床の間のところにありまして、
あ、床の間のところね、はい、一番奥に床の間があるんですが、
はい、
床の間にそういう竹の籠が展示されている、
はい、
ちょっと見に行きましょう、
はい、ちょっと変わっている形をしているんです、
ああ、これ竹の籠を言うても、あの下の方は普通の籠ですけど、
はいはい、
上はこう寄り合わせて閉じてある、
そうですね、
袋のような感じになってるんですね、
はい、
これ中に見えるのが今の植物ですか。
そうですね、七草がゆに入れたそういう七草 の, あ の, 草あの若草がこう入っているんですけれども、
あ、七草の若草が入っている
そうですね、
これはええもんですな、そう、ああいう形にして飾ることもあるわけですね。
そうですね、あの飾り物として、
うん、
あのお人形の展示になりますので、うん、あの季節の飾り物で部屋なんかに飾られますよね。
そのすぐ横に屏風、はい、可愛らしい小さい屏風が立ってます。
はい、
これは何が描かれてるんですか。
これもですね、その五節句の中の、
はい、
端午の時に飾られるくす玉、はい、それから重陽といいまして、9月の9日の日の節句の時に飾られるグミ袋が描かれています、
は
い、
ああ、そうですか、それぞれの季節に合ったものを、はい、
そうですね、
その時その時の節句に関係のあるものというか、そういう飾りになっているわけです
ね、はい、やはりあの節句は自分の厄を払うというそういう行事が行われますので、
うんうんうん、
あのくす玉 の, あの描かれているところも、あの香りの強い菖蒲ですとか、
うん、
よもぎが描かれていますし、
うん、
9月9日のグミ袋描かれていますけれども、
あ、そうなんですか、
はい、
これも、はい、あまり普段聞かない名前ですね。
聞かないですよね。
あ、それがこう描かれているのは、はい、あ、これやでというのは分かるわけですな、
はい、そうですね、季節の五節句の屏風であるということが分かります。
でさっきのお話からね、
はい、
たびたび節句という なあの言葉が出るでしょう、
はい、
で節句というのは我々も端午の節句とかいうのは聞き慣れてますけど、
はい、
そもそも節句って何やと言われたらちょっと困るなと思うんですけど、その辺の解説をしてください。
そうですね、今回まあ五節句と言いまして、
5つの節句、
はい、5つの節句ですね、はい、まあ、人日1月7日
人日、1月は人日という、
はい、そう
ですね、1月に1つの節句があります、はい、7日、
はい、
我々おかゆさんを食べる日、はいはいはい、
で3月3日
3月も3日、はい
はいはい、これは上司の節句、あのひな祭りとも言いますね。
そうですね、
はい、この日はですね上司と言いまして、
上司、
はい、
どんな字書くんですか。
上という字と、
はい、
あの御年の御という字を書きます。
あ、そうですか。
これはあの3月最初の御の日にあの行われていた行事ということでこういったあの字を書きます。
みーさんの日ですな、
はい、
あ、その日が上司の日ということで、
はい、
節句になるわけですね。
そうですね、
その次は何になりますか。
その次が端午の節句。
あ、5月端午の、はい、これはみんな知ってますわな。
そうです
ね、そやけど端午って何やねん言われたら、
はい、そうですね、今度はですね、はい、あの5月最初の馬の日ということで端午という、
はあ、
はい、意味になります。
みんな初めの日なんですね。
そうですね、
その月その月の初めの干支の何かの日と、
はい、
いうことになるわけです、
は
あ、これは、特別何か意味がありますか。
そうですね、やっぱり5月の5日も季節的に悪いものがあの疫病が流行りやすいということもありますし、
は
あ
は
あ、
ね、
今3月の3日、5月の5日、次7月の7日、9月の9日と続きますけれども、うん、はい、やはりそういう数があの重なっている、奇数が重なっているっていう時に悪いことが起こるというものがですね、中国 の、 あの考え方ですけれども、
そうなんですか、
はい、もともとそういったあの風習、中国の風習が日本に入ってきて、
はははは、
この5つの節句というふうになってきます。
そういえばみんな3月5月、
はい、
それぞれ月の日、月の数と日の数が重なるところで、
1月だけが
役があるというか、
そうですね、
なんかそういう嫌われる日というで、その日を清めるためにお節句をする
という。そうですね、そういったものが元になって七夕、それから重陽と続きますけれども、うん、あの行事になっていくということですね。
なるほど、5月まで行って、その次は七夕ですね、はい、7月、
はい、
これ7月やっぱり7日なんですな。
そうですね、7月7日でなかなか七夕のその7と夕と書いて七夕って読みにくいですよね、
は
い、
そう、
はい、
七夕夕と書きますもんね。
そうですね、はい、これはあの7日の夕方という意味がありまして。
あ、なるほどなるほど、
はい、であの七夕はあのご存知の通り、この織姫彦星伝説ありますけれども、はい、織をするということの七夕から、この七に夕という字をこう当てて七夕と読むんですね。
あ、そうですか、
はい、
はあはあ、5月7月と来ました、
はい、
そこで終わりかと思ったら9月があるんですな。
そうなんです、あのそこで終わりかと思ったとおっしゃる通りですね、はい、なかなか今この重陽というあの節句は、
重陽ってどんな字書きます。
あの重なるという字と、
はい、
あの太陽の陽ですね、
重なる陽、あとは、はい、ええ言葉みたいに思いますけどね。
そうですね、あの一番大きな陽数、あの奇数が重なるということで重陽という。
なる、あ、そうですか、
はいはい、あのおっしゃる通りですね、この重陽という日は菊の節句というふうにも言われまして、
うん、
菊酒をあの飲んで長寿を祝うですとか、
うん、
そういった行事がされるんですね。
はは、は、
はい、
菊酒聞きますな、
はい、
お酒の上に菊を浮かばせてという、それも重陽の節句の一つのお祝いの仕方といいますか。
そうですね、はい、
この、 あの今陳列ケースの中にね、
はいはい、
3体のお人形があって、
はい、
あの一番前がこれは女の人かなと思うんですけど、なんかあの着物を頭の上からかぶってはるような、はいはい、これは何の人形なんですか。
これ実はあの七夕の時の行事をお人形に模したものなんですね、は
い、これ七夕の時の人形、
はい、
へえ。
気仙の使いというあの花に扇と書く気仙
で、
お使いに行ってますよという、そういうあの行事のお使いに行くという様子をですね、人形で表しているんですね。
そうですか、
はい、
なんかお持ちになってんのかな、
ね、
手に持った反応は、
はい、実はこの気仙の使いという行事が近衛家というお家から宮中に、
うん、
七夕の日にですね、うん、花を大きく扇状にこう束ねたものを、
は
あ、お持ちするというそういうふうな、はい、ことがされていたんですね、
はいはい、
でそのお持ちする時の様子ですね、一番先頭行く女性はですね、
うん、
お使いの女性でこう、うん、お手紙を持ってですので、
はい、
ちょっとこう小包み箱みたいなものを持ってますけれども、
はいはいはいはい、
先頭でお手紙を持って歩きまして、うん、で2人の男性が、まあ、お使いで、
うん、
お一人の方は、まあ、花の大きく束ねた
もの花束を、
はいはい、持ってで後ろの傘を持っている人が、
ね、
まあ、その傘をかけかけるという、
なるほど、はい、花を持っている人の上から傘をかけて、
はい、
火に当たらんようにしてあげると、
そうですね、
こういう、まあ、いわば行列みたいな形で、
はいはい、
宮中へ行かれるという、
そうですね、
そういう行事を人形で表しておられる、
はいはい、
なるほど、これはお話聞いたよう分かりますけど、パッと見たら可愛らしいなで終わってまいりますからね
そうですね、はい、
そういうお話聞くと意味があるんやなということがよう分かります、はい、まあ、この陳列ケースはそれぐらいにさせていただいて、
はい、
あとは反対側にまたたくさん、いろんなものが並んでますが、これ、まあ、また教えていただけますか、
はい、
中央の壁にくっついてるガラスケース、
はい、
これは何が入ってます？
ここはですね、実は今年といえばうさぎ年ということで、
あ、うさぎ年、
はい、
うさぎに関わるものですな、
はい、うさぎのお人形をですね集めて並べて展示をしています。
これまた可愛らしいな、
はい、
うさぎのおじいさんとおばあさん、
そうなんです、
背中に薪を担いで、
はい、
おじいさんが歩いてはる、後ろからお母さんおばあちゃんがついていかはる、顔、耳、頭はうさぎさんや
って、はい、そうですね、うさぎのカチカチ山ですとか、
カチカチ山ですな、
はい、あとうさぎの高砂子人形も、
高砂子人形、
はい、
一番奥に、はい、ああ、ね、屏風の前に座ってある、
はい、
小さいうさぎさんですやん、
はい、
ああ、
そういったものも
あります、ね、あれも高砂子ですか、
はい、
この手前 の、
はい、
大きな犬の上に、
はい、
乗ってはるのは、
これはですね、犬のチンですね、
はいはいはい、
チンの上に乗っているウサギということで、
あ、
はい、チン乗りウサギという、
チン乗りウサギ、
はい、
もう字のままです、
そうですねただこの素材が非常に珍しくてですね、
うん、
毛上のというふうになっておりまして、
あ、
はい、絹を束ねたものをですね、
うん、
ずっとこう貼り付けていて、
あ、
毛上というそういう技術で作られたチンノリウサギなんですね。これは
もうなかなか作るのに手間がかかっている、
そうですね、技術、大変な技術ですね。
そういう貴重なものがあります。そういう、まあ、その他にもウサギの姿でさまざまな物語が語られている、
はい、
昔からある日本の物語をウサギに模して表現されているという、
はい、
可愛らしいもんですな、
はい、
今度反対側の大きい部屋の床の間ですが、
はい、
これは何がかかっているんですか？
こちらはですね、端午の節句飾りを集めて展示をしています。
端午の節句で飾られるもん、
はい
はい、あ、なるほどなるほど、はい、そういえばそういう見覚えのあるようなものが、ちょっとご説明いただけますか？はい、
そうですね、今回ちょっと珍しい兜を展示していまして、ヒノキ兜という兜を飾っています。
立派な兜ですね、
はい、実はヒノキの材料をですね、
はい、
薄く削ったヒノキの板をですね、
はい、
兜にしているんですね。
はあ、あれは板を削ったものということになる。
そうですね、もともとはですね、この5月端午の節句の時というのはやはり菖蒲の節句というふうにも、
はいはいはい
はい、言われまして、菖蒲の花をですね、
うん、
兜でこう作って兜に作ってですね、飾っていたというものがですね、次にこういうヒノキの板で作られるようになったというのがありますね。
これは立派なもんですね。
そうですね、
これも兜がポンと一つあるだけで、
はい、
そのあたりがピーンと緊張するような感じになりますもんね。
確かにそうですね、緊張感がある
点、うん、ありますね、はい、で逆の方の大きなガラスケースの前へ来ましたけど、
はい、
これはまた違った飾り方がしてありますが、
はい、 これは具足飾りといいまして、鎧兜ですとか、うん、のぼりを立てたり鯉のぼりを立てたりですとか、うん、あとやはり勝負とよもぎ、それから柏餅ですとか、うん、ちまきといったこういう端午に関わりのあるもののお飾りをですね、一式で飾るという飾りになるんですけれども、今回ぜひですね、
はい、
見ていただきたいという飾り方をしておりまして、
はいはい、
組み立ててしまうとですね、実はこのパーツの刺繍ですとか、
はい、
金具というのがあまり見えなくなりますので、
あ、なるほど、
はい、パーツごとに展示をしてですね、
はは、
刺繍を見ていただきたいということで、
あ、そうですか、はい、そういう刺繍というのを、
はい、
これはあ、ここにありますな、綺麗なもんですね。
そうなんです、これ組み立ててしまうとですね、うん、隠れてしまう部分なんですね。
これ、はい、それぞれ人形が身につけてるもの、
はい、そうですね、これは具足飾りですので、うん、これをこうこしらえていく、まあ、人形ではないんですけれども、こしらえていく飾りになるんですけれども、うん、
なるほどね、
はい、結びつけたりですとかして、
うん、
具足に飾っていくものなんですが、
だ具足っていうのは、まあ、いわゆる武士の姿です、ね、
はい、そうです
ね、これ頭は兜がかぶられていて、
はいはい、
その兜にもいろいろな刺繍のされたものがくっついてる、
はい、
で今度は胴に巻く衣装がある、
はい、
その胴に巻く衣装にもいろいろいろいろ模様があって、
はい、
何でもええから巻いといたらええというもんじゃない
そうです、
ね、そこがまたお侍のおしゃれなところなんですね。
そうですね、ではこちらに展示してあるのも飾り物になりますので、人形師の人たちがまあこういったものを作るというプロデュースをされて、まあ、作ってあるものですけれども、精巧な金具のところですとか刺繍の技というのもぜひ見ていただきたいという展示をしています。
本当にこれ細かい仕事ですね。
そうですね、
色も一針一針ね、
はいはい、
からお人形さんが武将が手にしている、まあ、手袋のようなもの、あれ何というんやったか、
ね、はい、これ固定ですね。
固定ですか、
はい
はいはい、ただただ切れで作った手袋というんじゃなくて、はい、そこに全部刺繍がしてある。
そうですね、裏側刺繍がありますし、表側の方は片びらで
金具がついたりして、
そうですね、金具がついていますね。
あ、すごいな、これ、はい、まあ、これはお人形さん用やからちっちゃいもんですけど、
はい、
実際にこれの大きなものを皆さん手にはめてはったわけですから。
そうですね、かなりの重さに、ね、ね、なりますね。
そういう戦の時に身につけられる衣装にも、はい、こんだけデザインをして細かい仕事をして刺繍をしてあるというのは、はい、おしゃれですね。
そうですね、そういう物語を描いたような掛け軸も一緒に展示してますので。
あ、本当やね、
はい、
その今ご紹介した兜と身につけるもの、
はい、
それの身につけられた姿というのは、まあ、後ろの掛け軸にある。
そうですね、実盛の図ということで、
これは実盛という人の姿なんですな。
そうですね、この方は、まあ、最後に自分が今から行く戦が最後になるだろうということで、まあ、白髪ですとかそういうひげをですね、墨で染めるということをしているんですね。
はは
やはり多分帰ってくる来ることができないから、華々しく若い姿でというようなことで染めていくという、そういうお話を描いた掛け軸ですので、下のところにちょっとすずりなんかも描かれているわけですね。
ただの武将の姿というんじゃなくて、いわばこれが最後かもわからないという、その戦に出かけていく時の姿ですから、
はい、
まあ都合に迫力のあるものになりますね。
そうですね、そういった物語を描いた掛け軸というのもですね、うんうんうん、何点か今回展示しております。
なるほどな。この前に並んでいるそれぞれの部材というか、身につけられるものの一品一品、まあ、それに立派な刺繍がされているという展示と、それからそれを身につけられた武将の姿が掛け軸になって見られるというので、とてもこうよう分かりますな。 あとはどんなんですか？
そうですね、いろいろとこの武者人形を飾ってあるんですけれども、う
ん、あ、たくさんありますね、
はい、加藤清正虎退治というお人形も、
加藤清正の虎退治、はい、これ物語知ってるだけに面白い図ですな。
はい、この槍がですね、うん、片方にちょっと刃が欠けてしまっても勇敢に虎と戦ったという、
あ、そうかそうか、
はい、話ですけれども、うん、まあ、ちょっとこの勇敢な虎はですね、うん、着ていただくとどういう虎かというのがお分かりになりますね。
説明文がありまして、はいはい、ちょっと読んでみようかな。豊臣秀吉に仕えた武将虎退治は朝鮮出兵の際に大虎を退治したという逸話を元に作られています。槍の先が片方になっても戦い虎を仕留めたと言われている。そのことからも片釜槍を持っていると、
はい、
このかけた槍を持っても、はい、虎に立ち向かったと、はい、いうことですね、はい、そういう人形が掲げられています、
はい、
この後ろにあるのは、はい、あ、掛け軸。
そうですね、これは豊臣秀吉の千成廟丹の一番最初の、まあ、元になった戦に勝ちましたという、はあはあ、そういう目印で、まあ、廟丹を挙げたという、
はあ、は
い、
そうです
か、そういった話のある掛け軸になります、
は
あ、
このその隣の人形は、
はい、これはですね、はい、ちょっと古いお人形になりまして、
古いですね、時代が、
はい、
今の豊臣秀吉なんかとは違う時代やなと。
そうですね、お人形がですね、まあ、神武天皇とそのまあ道案内をした道の海の御事という、
はいはいはいはい、
そういう人物をお人形で表しているお飾りになります。
神武天皇ですか、
はい、
立派ですな、やっぱり、
はい、
あ、神武天皇が弓を携えて構えていらっしゃるわけよ、
はい、
それからその横には、その神武天皇のお付きの方ですね、これ、
はい、
道案内をしたと言われている、はい、道の海の御事がここに飾られている、
はい、
コンビですな、
はいはい、まあ、そういうふうな強い人間になってほしいですとか、うん、まあ、そういった当時 まあ、子供が無事に成長してもらいたいというそういう気持ちが、ね、はい、込められていますね。
ここまでずっとこの広い部屋いっぱいに飾られているのが全てこうに人形であると。で、まあ、それらはただの人形じゃなくて、昔から伝わる五節句、五つの節句に、それぞれちなんだものということで、飾られて、とっても博士課記念美博物館、たくさんいいものをお持ちやなと思うんですけど、まあ、その最後を締めくくるように、松の陰から火が昇る掛け軸があります。まあ、これもこの展覧会にふさわしいような感じやなと思いますけど。
ありがとうございます。
以上本当にものすごくたくさん展示されている人形のご説明を聞きながら、それぞれの細工の細かなこと、とっても美しく仕上げられているものを、立派に展示されている拝見しながら、お話を聞きながら拝見してまいりました。今の展覧会、これいつまでやってらっしゃるん
ですか？3月の5日まで開催しております。
もうしばらくありますから、はい、皆さんぜひ、博士課記念酒造博物館お越しいただきたいと思います。壇上原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。